はい、皆さん、こんにちは。イベントマーケティングのようこです。
ビリーズのコウスケです。
はい、7月7日、113回目のコウスケようこのミュート解除始まりました。はい、この番組はイベントレジストの平山コウスケさんとイベントマーケティングの樋口ようこがイベントの中の人やプロフェッショナルをゲストにお呼びしてお話しする番組です。中の人、プロだからこそ思うリアルの価値、イベントの魅力、お話しいただきますということで、今日はいつもと違って12時45分から30分お届けしますということで、ちょっと変更しておりますけれ
はい。
ども、今日もご視聴いただいてありがとうございます。
ございます。
はい、ということで、今週私は北九州の方へ展示会取材に行きまして、地方展示会ならではの夜の部もですね、主催者さんと出展者さんと一緒に街へ繰り出して、いろんなお話をさせていただいたの
以
で、
前ゲスト
はい、
にも出ていただきましたね。
そうですね、北九州のですね、展示場を運営しつつ、主催事業もされていらっしゃる、ということで、発展の展示会、束ねた課題解決エキスポという展示会、行かせていただいたんですけれども、やっぱり地方には地方なりのまた展示会の戦い方っていうのあるんだなっていうふうに、学ばせていただきましたけれども、
また上でしたいですね。
そうですね。やっぱり地方も、取材来てねっていうふうに言われたんですけれど、まあ、そういったいろんな形のですね、展示会の姿っていうのを、お届けできたらなというふうにも思います。で、今日のテーマなんですけれども、日本の展示会を変える新しい考え方としてですね、実は展示会主催ビジネス25年以上、40本以上の産業見本市を立ち上げられて、業界貢献されている方、ゲストにお迎えをしております。では、改めてゲストをご紹介したいと思います。本日のゲストはですね、TSO インターナショナル株式会社代表取締役、佐々木剛さんです。
始まった
こん
んで
に
す
ち
か？
は。
は
始
い、
まり
始
まし
まり
た。
ま
こんにちは。
した。すみま
ちょっ
せん
と
ね、ようこ
30
さん。社名がめちゃ長くて噛んでましたね、ちょ
分。はい。ごめんなさい。
いい。今日はお招きいただきまして、ありがとうござい
さん、ありがとうござい
ます。ありがとうござい
ます。
ます。
ようや
こ
くご出演いただけたということでですね、
ちらこそ。はい、
113
本
回
当に
やっ
す
て
る
て
と
よ
は思
かっ
いませ
た。
んで。
はい。ということで、今日はですね、ちょっと、これから正味30分ですね、佐々木
はい。
さんに、ちょっと新しい考え方、展示会のビジネスって
楽
いう
し
こ
みです
とを
ね。
改めて伺っていきたいと思いますけれども、
はい。
冒頭でお伝えした通り、もう展示会主催ビジネス25年以上ということで、そちらの方をちょっとあらましをですね、佐々木さんからご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
い。
お願い
私で
し
す
ます。
ね。そうですね。もう気づけば四半世紀。
うん。
ここ展示会は割ともう減ってきたなって感じにはなったと思うんですけど、もう新卒からずっと展示会ばっかりやってました。今、私は4社目になってるんです。で、もともとがまあ皆さん知っての通り、今は RX ジャパンって言ってますけど、ビールエグゼプションジャパンで、僕が、いつだったかな、2000、えー、ちゃちゃ、1998年ぐらいですね。に、確か入社したような記憶がありまして、で、そこで、エレ系ですね、エレクトロニクス系と、あとは、半導体と、あと医療系とかいろいろ、それ系の展示会の、セールスとマーケティングずっとやってまして、そこでも今、ほとんどはですね、展示会のやり方ですとか、あとは展示会に関する、まあ、マインドというか、まあ、非常にプロ意識っていうふうなところを学ばさせていただいて、で、まあ、ずっといようかなと思っておいたんですけど、まあ、いろんな経験したいなというのもありまして、気の迷いで転職し始めちゃいまして、で、一時期シーフードショーを担当してました。シーフードショーやってる会社行ったりですとか、あとは、そこから2003年に別な会社立ち上げて、で、そこで、車の展示会ですとか、あとは、外食の展示会とか、こんな展示会させていただきました。まあ、いろんな、あとは、まあ、私も今、実は四谷に会社ありますけど、香川に住んでおるんです。で、普段はもうほとんど香川県におりますけど、
二拠点生活。
そうなんです。もうどちらかというと、もうリモートワークなんて、もう当たり前の生活をずっと昔からしまして。
もう全然昔から。
うん、そうなんです。で、実家側に帰ったのが2011年なんです。ですので、その会社を辞めまして、うん、今、イノベントさんですね。イノベントさん退社いたしまして、
う
ん、で香川で生活しようかなと思っておりましたけど、あのやっぱり地震が結構ショッキングだったんですね。
ちょうど
地震があったことで、
はい、
日本の経済すっごく国外から見放されてくるんじゃないかっていうのがあったんですが、あの時やっぱこう地震があったことで展示会産業が一回ぐらついたんです。で実際いろんなイベントが消失する中で、
はい、
まあ、誰かがやっぱ展示会しなきゃいけないよねっていう話もあって、そこでまた再びお声掛けいただいたんですよ。展示会やらないかってことで、
うん、
お声掛けいただいたのがスポーツの展示会でして、はい、スポーツの展示会のスポルテックというのを2011年に私たちが引き継ぐことになりまして、それで2011年のスポルテック
2011年からですね。
そうなんですよ。2011年4月の1日にうちの会社が登記全部終わって立ち上げ始めたんですよ。ですので、まあ本当にいろんなきっかけですよね、はい、香川にちょっとこう家の事情で戻んなきゃいけないっていうところと、まあ、地震があったことで、まあ、もう一回展示会って仕事をやってみようかっていうふうに思ったところと、あとその時に、まあ、展示会をぜひ引き継いでほしいという業界の方々の声があって、でそういったところで今の会社がおかげさまで順調伸びてるきっかけをいただいたのも、まあ、そういう業界の方の声があるのと、あとは展示会産業そのものがちょっとこう衰退するかもしれないっていうところもあって、はい、そこで僕らが今ある TSO インターナショナルを作ったという形の経緯です。
じゃあ結構厳しい時期にあえてこう引き継いだというタイミングだったんですかね。
そうですね、まあ、まあ、ボロボロですからね。展示会もボロボロですし、何よりもどこに営業に行っても、いやもう原発が怖い、放射能が怖い、こういう話を毎日皆さんするわけですよ。で、お前今生きてるだろうという出展者も、放射能が怖いと普通に言ってる時期に、まあ、セールスに行って展示会やらないかという話をするわけですけど、まあ、なかなか最初、おそらく他の主催者もそうだったんでしょうけど、まあ、集めることにも開催することにコミットメントするのも大変だったと思うんです。
で
開催したのが2011年の12月16、17日の3日間でしたけど、もう一個その前に僕も展示会をシンガポールでやってたんですよ。おいしいジャパンというシンガポールで日本初の、
はい、
海外の見本市っていうのを、その時シンガポールのパートナーの、はい、MP インターナショナルと組んでやっておりまして、これもなかなか苦労したの。2011年って苦労した展示会2つあったんですよ。
シンガポールの
タイミングですね。はい、
シンガポールがなんとか200社集めてやったという形では
ありました。その中200社はすごいですね。
ですけど、例えば福島とか宮城とかの周辺区域は出店ができないんですよ。
なるほど。
放射能の輸出規制に関わるものですので、もうそもそも物が出せないとかですね。
そういうタイミングでしたよね。
そうなんです。なんかあの時はもう海外で行う食品の見本市っていうのはもう最悪のやりにくいタイミングで、出店者に断らなきゃもいけないし、
そうですね、だって海外から見たら福島の位置ってわからないし、もう日本全土が戦災してるんじゃないかっていうふうに見られちゃうような時だったと思うんですけれども、
ニュースで毎日福島のあの2号館でしたっけね、2号館か何か爆発のニュースが毎日流れてて、で、まあ、毎回ガガ検査でしたっけ、あれ放射能検査でさまざまな
成果が出
る、でホットスポットがある、みたいな、ああいうニュースばっかりでしたから、あの時での、まあ、国内の展示会もそうですけど、まあ、誰も海外に日本食を持っていくっていうウルトラシー的な展示会もこれまた相当苦労しましたね。
やっぱりそこで実施したことによって、安心を届けられたりですとか、やっぱり心理的な変化だったりっていうのも、やっぱり海外の方で作ったっていうようなところもあるんでしょうか。
ありました、ありました。 これは非常に効果がありまして、
うん、
例えばシンガポールには数百もしくはそれか1000近い日本食レストランがあると言われてるんですよ。でその方々って風評被害で非常に厳しい状況だったんですね。
うん、
でまたその国の日本人大使館も日本大使館もやっぱそういうものを抑え込むのに非常に大変だった時期に僕らとタイアップして展示会することによって日本食の安全と安心と美味しさっていうのを全部 PR できたんですよ。でそのことが私たちのやった美味しいジャパンのものすごいプラスの効果に働きまして、
は
い、
その
結果として徐々にですけど日本の東北全域が輸出規制にかかっていったものが、
はい、
どんどんそれが県が解除され始めて水産物ですとか農産物とか、はい、こういったものが東南アジア諸国に出れるようになってきましたので、
はい、やっぱりそこをね、
はい、
切り開いていただく方がいないとその後に続く方のね道ができませんもんね。
はい、
うーん、
やっぱそこは一つの覚悟だと思うんですね。私の自己紹介の中にも最初のリードエグジビションの話がありましたけど、
はい、
やっぱ常にこう言われてたのが、まあ、本当プロ根性とバランス感覚っていうのがあったんです。で、その中で私たちの主催者っていうのは、
はい、
どんな厳しい状況、例えばリーマンショックもあるし、SARS もあったし、東日本大震災もあるし、阪神・淡路大震災もあったし、またさまざまな経済危機だけじゃなくて今回のコロナのパンデミックもあるわけです、
うん、
でこの時にアマチュアとかお金儲けだけの方はすぐ撤退するんです。もしくは儲かんないってすぐそろばん弾くんです。
で
私たち言われた時その当時の社長に言われたことっていうのはたとえ出店者が一社になっても一社のために死ぬほど来場者を集めて商談成立させるのが私たちプロフェッショナルの仕事だと。例えばこれ逆に言うと、
うん、
ライブコンサートでも同じです。
アーティストは
観客一人しか来なかったとしてもじゃあ歌わないのかって言うとそうじゃないじゃないですか、う
ん、はい、
全力で一人の観客のために最高のパフォーマンスを見せるのが、
うん、
プロのアーティストなわけですね。だから展示会も全く同じです。僕らはプロフェッショナルの気持ちを持って何のためにするのか誰のためにするのか、うん、そしてやったことによってどういう経済波及効果があるのかこれを本気で考えないといけないっていうことを学んだのも割と1社目だったんですよ。
なるほど。
でそれで今もずっと、
うん、
やってるけれども そういうふうなマインドをずっとうちの会社もしっかりみんな学んで、うん、それを共有してやってるからこそコロナ禍でも規模が落ちることなく伸びた一つのきっかけじゃないかなと思いますよね。
そういう姿勢が、まあ、どの仕事にも言えることかもしれないですけどもそういう姿勢がこう信頼につながって継続していい関係がさらにできていくみたいなところが、まあ、コアだよというか一番大事だよっていうところ、
ね、あ、そうですね。平川さんの言う通りですよ、うん、本当その通りだと思うんですよね。本当はどの商売も持たなきゃいけなかったと思うんですよ。昔の商売ってのはやっぱ職人っていうプロフェッショナルがいて皆さんがその仕事に誇りを持ってやってるわけです。うん、今はマニュアル化されて、
は
い、すれば時間を切り売りすればお金が手に入るっていうふうに思ってる側面もありますけど、
で、うん、効率化っていうところでそっちにね、勘違いしちゃいますよね、それはね、う
ん。はい。それも大事なんです。働き方も大事だし、
うん、
当然ながら、QOL をしっかり高めていくのも大事なんです。ですけど、
うん、
やっぱプロになることによって担保されるのは、どこに行っても仕事ができるってことです。私たちはありがたいことに世界中から展示会をやらないかって声がかかるんです。それも今コウスケさんが言ったようにやっぱ信頼があるおかげですね。で信頼というのはいかなる場面でも継続して展示会をやり続けれるというふうなこのバイタリティとコミットメント力に私たちの会社の信用があって信頼があるわけですので。ですので、
だから
それは大きいかなと。
なるほど。
はい。うん、まあ、現在も、さっきご紹介いただいたスポルテックはじめ、健康産業や外食産業で、レジャーと観光総裁産業まで、本当に幅広く展開をされていらっしゃっていて、そうですね。はい。その姿勢が、だからその、どの産業でもっていうところの、 立ち上げにつながっているのかなというふうに思いますし、多分98年当時ビジネ展示会ビジネスに参入された当時から比べても、うん、今の展示会のバラエティって本当に広がっていますよね。
増えました増えました。この通りも一次産業の展示会から二次産業になって、で製造業から今サービス産業の展示会が増えてるわけですし、実際今日本の就業人口、世界の就業人口を見ても三次産業サービス産業が圧倒的になってきてますので、であれば、はい、サービス産業というのは人が作り出す産業の一つなので、今後やっぱ無限大に展示会の数を増やせることはできますね。
無限大に、確かに言われてみたら、そこをこうまた産業として思われてないところもきちんと産業として成り立たせるというか、そう見立てるっていう小的な部分もちょっと展示会にはあるかなというふうにも思うんですけれど、
そうですね、ひらめきとか、あとはそこに参入しなかっただろうっていう、発想も大事だと思うんですよ。まあ例えば一つに、SaaS 系の会社で有名なとこで、サンサンって会社ありますけど、
はい、
名刺交換を DX 化するって絶対考えないんですよ。そんな、やめだろみたいな。だって、めちゃアナログの名刺をデータ化するって、
はい、
それって別に普通に Excel に取り込めばいいじゃんみたいな話で終わるやつを、そういう気持ちでビジネス作るのと同じで、弊社で言うと、例えば去年から発酵食品の展示会を始めたんですよ。発酵食品ってえってなるんですよ皆さん。発酵食品でできんのって、これができるんですよ。
すごい
ですね。発酵と醸造の食品って麹とか酵母とかの世界ですか。これだけで一生かけて研究してる研究者とか大学があるわけですよ。
あ、そうですね、
確かにそういえば。
でよく考えると、お酒の酒造メーカーさんとか、あとは納豆の会社さんとか、ヨーグルトの会社さんって、これだけで年商何千億、会社あるんですね。
そうですね。奥深い世界をさらに発酵という切り口の編集でつなげるっていうのはまた面白い発想ですね。
そうなんですよ。こういうふうに展示会っていうのは、古い産業と思われたものでも、新しくスポット当てることによって、切り口によって産業、展示会が生まれますし、一方で、そのサービス産業でいうと、今後例えば SDGs だったり働き方改革だったりですとか、あとエネルギーの問題だったりですとか、いろんな部分での切り口がまた生まれてくるので、そういったものをいかに主催者というかオーガナイザーとして発想してひらめいて、それを一気に必要な人をこうつなぐかっていうことができ
る。ああ面白い。
また新しい仕事ができる。
まあ、そう考えるとめちゃめちゃクリエイティブな仕事でもありますよね。その切り口あったかみたいなところですよね。
そうなんです。かつ実動で実務で人を知ってなきゃいけないので、私たちの特徴としてはおそらくこういう考え方と似てると思うんです。もう6人か7人をたどれば世界中の人にたどり着くっていう一つの言葉もあるじゃないですか。あれを地でやるのが僕らなんですよ。どうやってもつながらないだろうって人をつないでくるのが僕らのまた仕事の特徴でもあるので、
そうですね、そこがまた展示会のビジネスの、まあ、価値っていうかつなぐっていうところかと思うんですけれど、ちょっとそういった中でですね、トピックスとして面白いなと思ったのが、日本初の展示会運営専業会社さん以外に展示会を売却されたっていうところ
がありましたよ。去年です。
ありまして、去年ですよね。
はい、
まあ、そこについてですね、少しまたお話を伺いたい。
そうですね。これ展示会も産業日本一なので、はい、産業がどこまで広がるかっていうのは、今度はビジネスとしての話になってくるんです。ビジネスというのは言い方変えると、スタッフを雇って、でスタッフを成長してもらって、でどんどんビジネスをこう伸ばしていくっていうのは当然ながらビジネスの考え方になるわけなんですけど、ビジネスにおいてはやっぱ賞味期限っていうのがあるんです。これも必ずなんですね。このエンディング産業に賞味期限があるわけではないですけど、エンディング産業っていうのを行う展示会そのものについては、 私たちの見立てでは伸び率がそれほどないなというのが一つ感じることがあるんです。新しい新規参入も当然あるわけですけど、まあ、葬儀単価の下落、うん、そして葬儀を行う人の簡素化っていうのがどんどんこう続いてくるんだけど、うん、まあ、私たちからするとこのエンディング産業店が今後2倍やら5倍やらに広がるっていうふうな見込みが立てにくいわけなんです、ね。うん、そうすると、うん、マーケティングの言葉で、まあ、プロダクトポートフォリオ、マーケティングマネジメント、うん、いろいろこう PPM というのがありますけど、それで、まあ、金のなる木なのか、それとも、うん、それがまた負け犬なのか、それとも問題児なのかっていうふうにいろいろこう区分けしたときに、うん、それほど今後伸びてこないっていうところに、人的投資と時間的投資を行うっていうことは、会社にとっても将来を見たときにはもったいないって可能性が、ちょっと我々側であるわけなんです。で、やはり私たちの経営資源というのも、こう伸びていく展示会にやっぱ投資していくこともすごい大事になってくるわけなんです。で、これ展示会の業界、よくあるんですよね。実際全然伸びてない展示会なのに、それをずっとホールドし続けて、結局、主催者も出展者も来場者も産業も協力会社さんも全部儲からない。こういうものってまだまだ日本はあるんです。ただ、考え方的に、今回私たちタイプさせていただいたのが、東証プライム上場のコーサイドグループの一つである、日本で最も仮想施工を行っている東京白善っていう会社なんですね。白善さんの会社なんですね。で、ここは年間、相当数の葬儀をやられてるんですよ。仮想場も持っていて、葬儀の施工もやられておいて、で、今後この企業が日本の仮想文化、葬文化を変えていこうという意気込みをちょうど今の経営陣をお持ちなんですよ。その方々がエンディング産業ですることによって、葬儀の新しい未来を私たちより作れることができるっていう、私たちの思いなんです。そうなってくると、私たちとしてもお見合いさせていただいて、展示会会社外がやると結局私たちと同じことになるわけです。コマが増やせない。もしくは、展示会を活用して、さらに産業を変革させるってことが、なかなか加速度的に進められないんですね。だけど、コーサイドさんが進めることによってできることというのは、葬儀業界の DX 化、葬儀業界のさらなる進化、そして、葬儀文化の新たな展望をデザインすることができるので、そういった方であれば、私たち、ぜひ展示会を買っていただいて、お譲りしても、非常に、まあ、いわ見送れるというか、嫁いだ方に安心して任せられるっていうふうに思ったもんですので、ここで今回、展示会、業界初のですね、業界外の方に展示会を販売するっていう、はい、ウルトラシーをでやったんですよ。
いや、すごい面白いな。今の話聞いて、すごくよくわかりました。だから、その産業自体を伸ばそうとしている大きな会社があれば、そこはもちろんそういう産業って欲しいなと思うっていうとか、多分違う産業でもあるとは思うんですけども、逆にそうか、買い手としてはその、なんていうんですかね、そういう展示会を取れるけれども、逆に展示会をの作り方がわからないとか、なんかそこをどう継続していくかわからないっていうところは、御社はその辺もサポートされながら、
そうなんです。
部分っていうことなんですかね。
はい。だから主催をやってもらってるんですよ。運営事業は私たちがやってるんですよ。で、そこには私、ビジネスになるんですよ。
なるほど。
主催をやってもらった部分と運営の部分で私たちは、ちゃんとマネジメントフィーをもらって、十分な人をつけてでも、お釣りが来るぐらいのマネジメントフィーをもらうんです。
それ
で彼らの展示会の
運営になるってことですね。
はい、
なるほど、面白いです、ね。
で、彼らは、この葬送業界、葬儀業界において、エンデックスを開催することで、またさらに大きな影響力を誇ることができるんです。
そうですよね。そうですよね。
で、あとはビジネス側面からすると、行くばっかの儲けがあるよりも、さらに大きいのが、IR 的にも非常にプラスになりますし、そして何よりも、その、コーサイドグループの発展にもつながっていきますし、さまざまなプラスの側面というのも、その売却先のコーサイドさんにもあるわけですね。
なるほど。ウィンウィンの関係を一つずつ作って いらっしゃる佐々木さんですけれども、今回、また11月に予定されているレジャー&アウトドア展では、イベント業界の人もよく参加しているイベントジャパンとの合
そうっ
同
すよ
開
ね。
催というのも控えていらっしゃって、そこのコミットメントっていうのもすごく注目をしているところなんですけれども、ちょうど展示会説明会が7月の18日、今月にあるということで、
そうっすね。
ズバリイベントジャパンと合同開催でどう変わるのか、教えていただけますか？
これね、これもまた珍しい取り組みだと、主催者同士が本気で手組んで、同じ目的でやりましょうみたいなのは、同日開催の展示会って結構あるじゃないですか。関
あ
連
り
性が
ま
全
す
く
ね。
ないのに。で、関連性が全くないのに、招待券だけ置き合いましょうとかって言って、本当、バカなんじゃないかみたいな感じでやる人いるんですよ。でも、このイベントジャパンの来場者さんっていうの
タブ
は、
シが出てきた。
僕らのあれも、イベント業界の人たちだけじゃなくて、本来は、商業施設とかテーマパークの集客のために来場している方も多いんです。
そうですね。
で、さらに言うと、まあ、お祭りですとか、あとは、地方観光とか、スポーツイベントとか、そういったものを主催運営される方、もしくは施工される方々というのは、イベントジャパン来場者多いわけですけど、これ、実はほとんど我々のレジャー&アウトドアジャパン、テーマパークエキスポに被ってるんです。で、私たちのテーマパークのオペレーターからすると、大型の設備の導入っていうのもあります。あと、設備のメンテナンスっていうところもありますので、この方々というのは、どちらかというと日々の運営というよりも、設備投資とか新規の計画っていうのを立てるわけなんですけど、実際、テーマパークの今度営業をされる方々からすると、どうやって来園数を増やしていこうかですとか、もしくは客単価を上げるためにどうしていくのかとか、あとは集客が落ち込む冬の時期にどういう集客を打つのか、こういうのを日々考えていらっしゃる方々なんです。で、この方々からは逆に集客に関するイベント設備や、もしくはノベリティみたいなものをもっともっと扱って見せてほしいっていうのがあるわけですけど、まあ私たちも言うと、イベントジャパンさん、伊藤社長のところが展示会開催してるのに、そこにぶつけていくっていうのは私たちはあんまり礼儀としてはしないんですよ、それは。ですので、まあ私たちはじゃあ、それイベントジャパンはイベントジャパンって言ってるので、テーマパークとアウトドア施設向けの、まあ、商品サービス、製品を並べましょうという形だったんですけど、たまたまイベントジャパンさんが2020年の開催を最後に、ちょっとこう、休止されてたというふうなことを、後からお話伺いまして、で、もう一方で、このイベントジャパンを復活をさせたいというお気持ちはあるけど、まあ、ビッグサイトさんが今ちょうど、コロナ系で会場がなかなか調整しにくいっていうのもあるもんですから、まあ、会場調整もままならないというところで、まあ私たちと私のスタッフである栗島というメンバーが、その伊藤さんとずっと打ち合わせしてまして、やれば一旦手組んでやってみようじゃないかというふうな話が出て、今回に至る。ものすごくプラスの相乗効果があると思うんですよ。
そうですね。
じゃあ結構出展者にとってはポジティブなニュースになってるっていうことなんですかね。
だと思いますよね。で、このやり方って、僕ね、もっと他の主催者やった方がいいと思うんですよ。結局、日本って、ある程度展示会っていうのが、成長産業でもあるけど、成熟産業にもなってるところあるんです。例えば、もう、皆さんで考えていただいたら、もう、例えば食の展示会なんて死ぬほどあるんです。びっくりする数あるんです。
ありま
ます
。
た、IT の展示会ですとか、あとは、様々な製造設備の展示会も、業種業態が被ってしまっているものっていうのも多いんです。まあ、後発の RX さんみたいにどんどんぶつけていくって戦略な人もいますけど、とはいえ、やっぱ展示会って産業見本市なので、産業を混乱させることが一番実は不利益、不義理なことなんですよね。例えば、同志の展示会を立ち上げることによって、出展者が分かれてしまったっていうのは非常にマイナスなわ け
ですから。分散してしまうということですもんね。
はい、結果としては産業のプラスにもならないし、
うん、
ですので、もっともっと主催者同士がお話をして、
うん、
ある程度の利益が、の部分っていうのは目をつぶって産業の発展に先にまず目を向けるべきだと思うんですよ。
うん、
産業の発展すると結局展示会も大きくなって最後に分け前のパイはでかくなるわけなので、はい、
うん、
目先しか考えない主催者が増えてきたので、
はい、
自前主義ですとか、
うん、
うちが主催だからですとか、うん、そういう考え方になっちゃうので、うん、弊社はもうもっともっといろんな主催者に働きかけていって、
はい、
一緒にやりましょう、一緒に儲けましょう、一緒に産業を良くしましょうっていうのは引き続きやっていく予定なので、うん、そこも戦略だいぶ違うと思います。
なるほど。
ありがとうございます。ずっと一貫してで、ね、産業の、うん、成長っていうのをずっと見ながら本当にプロ根性とバランス感覚で展開されていらっしゃるんだなという話を伺いました。
多分できてると思います。
はい。
素晴らしい。
ということで、もっともっとお伺いしたいんですけれども、イベントジャパンさんとの合同開催ということは、今月説明会もあるということでしたので、まだ申し込み間に合いますかね。
あ、はい、これウェビナーなんで、何百人何千人でも、
はい、ということです。皆さん、イベント業界に関わっていらっしゃる方、ぜひ注目の動きですので、ぜひ参加していただけたらなというふうに思います。私も取材に行こうと思います。ということで、はい、30分ですね、ちょっとお待ちしましたけれども、すごく、改めてプロの展示会ビジネスっていうのはどういうものかっていうのは伺うことができました。
はい、
ありがとうございました。改めて本日のゲストは、
ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いいたします。はい、次は噛まないように。はい。今日の本日のゲストは TSO インターナショナル株式会社代表取締役、佐々木剛さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼いたします。
はい。ということで、なかなかね、伺えない、展示会ビジネスの中
身ってそう、そこが面白くて、うん、なんかすごく展示会って構造的にシンプルで、はい、どうしてもこう、ね、うん、場所を売って、まあ、コマを売ってっていうところは多分皆さんの理解ではあると思うので、うん、すごくなんか構造的に考えてたりとか、産業的にどうだとかっていうところが、うん、確かにいろいろ分解するといろんな見方もあるし、コラボするメリットもあるし、
うん、そうですね、
で事業として見たときにそれを成長させて、誰か次の成長者に、はい、売却していくっていうような考え方もあるし、なんかすごく、なんだろうな、凝り固まってないというか、いろんな可能性がこう、うん、まあ本来そういうもんだと思うんですけど、でも改めてね、やっぱりそういう可能性があって、あんまりやってる人が少ないだけで、
そうですね、
本来はそういうことかな。で、それをなんかすごくもうバシバシと構造的に考えられてるので、うん、
はい、
いろんなビジネスに共通するお話だったかなと思います。
なんかすごくコミットメントっていうことが大事なんですよっていうことをですね、改めて伺うことができて。
でもやっぱりあれですね、いろんな主催者さんで出てますけども、出ていただいてますけど、はい、共通ところね、やっぱり今回もパッションみたいなところはすごく感じましたね、
うん、もうずっと
そう、いろんな方が違う部分でパッションは持ってるんですけどなんか
佐々木さんなりの
パッションがすごくビジネスとかこう日本のこと、はい、そういうキーワードっていうののパッションがやっぱり根底にある動きっていうのは、なんか皆さん心動きますよねと思いました。はい、
ちょっと胸に響くものがありまして、ぜひもう一回見ていただいて、学びになると思いますので、はい、ぜひ、イベントマーケティング、Facebook、YouTube チャンネルの方でですね、登録いただいて、何度でもご覧くださいというふうに思う回でした。ありがとうございました。ではまた来週お会いしましょう。